天の父なる神様、あなたの愛にあふれた尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。新しい誠の王が神の子であるイエス・キリストが約2000年前人としてお生まれくださり、暗闇に光が灯り、私たちの心に希望が宿り、永遠の命の望みをお与えくださり、心から感謝し、クリスマスをお祝いいたします。クリスマスに込められている神様の大きな大きな愛を覚えて、今のゴスペルクワイヤーの賛美にもあったように、私たちも神様に栄光あれと今日心から賛美いたします。神様、どうぞ今日のこのクリスマス礼拝をあなたの皆のゆえに祝福してくださって、導いてくださって、私たち一人一人の心にクリスマスの豊かな祝福と希望が今灯りますように。あなたに会って、どうぞ神様、今苦しみの中、悩みの中にある方には希望が与えられますように、病の中にある方には癒しが与えられ、道を求めている方には神様が導きをお与えください。あなたの御言葉によって今日も私たち一人一人を励ましてくださって、どうぞ今日一つでも二つでもあなたの約束を握りしめて、主を見上げて歩み出すことができますようにお願いいたします。一切を神様にお委ねしますので、この時間を祝福してお導きください。御言葉がよくわかるように助けてください。私たちの心を神様が開いてください。どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよクリスマス礼拝を迎えました。皆さんは今どのような思いでこのクリスマス礼拝をお捧げしておられるでしょうか。もうすぐ2021年が終わろうとしていますけれども、時間が経つのは本当に早いなと感じておられる方もおられるでしょうか。まあ、あまり口に出したくないですけれども、それだけ自分も年を重ねているということなんだなって思っています。昨日はですね、子どもクリスマス会が行われましたけれども、この教会の子どもたち、みんな優しいんです。いつまでも私のことをマーニーって呼んでくれて、中にはさりげなくマージーって呼ぶ子もいるんですけれども、いつまでマーニーと呼んでもらえるだろうかとも思ったりもしています。昨日の夜にはですね、妻とも話したんです。震災前はですね、1週間の間に6つぐらいのクリスマス会を行っていたよねと。いわきに来てからも、クリスマスの時にはいろんな集会が毎週あったり、またクリスマスだけに限らず、いわきに来てからは月に2回、今はちょっとコロナの関係で月1回にしてるんですけれども、あの頃は月に2回土曜日の午前中には子ども集会をして、午後には中高生会やポップタイムをして、そして日曜日にはメッセージをしてと。いやー、よくやってたよねと、あの頃は若さだったよねと妻と昨日は振り返ったりもしたんですね。今は吉戸先生が子ども集会もウェイクもリードして行ってくださっているので、改めて吉戸先生がいてくれてよかったなと、何か後で差し入れでもしなきゃなと思っているところなんです。私も少しずつ白髪が目立つようになってきてですね、また携帯電話の小さな画面なんかは、あれ、なんか眼鏡を取った方が見やすいぞと気づくお年頃になってきました。皆さん、今年の夏の始まりに話した私の失敗談、覚えておられますか。あの日は良い天気の中でで行われたうちの次女の陸上記録会を応援に行った時に、私は日焼け止めを塗らずに、そして中途半端な長さの七分袖のシャツを着て 娘の陸上大会応援に行ったもんですから、腕の変なところにですね、日焼けの境目がついてしまったんです。最近改めて自分の腕を見てみたら、そう、その中途半端な日焼けの跡が今もまだ残っていたんです。以前はそんなことなかったのに、なかなか消えてくれない日焼けの跡、皆さんこれも老化現象の一つなのでしょうか。しかし皆さん、そんな月日の流れの速さの中にあっても、私たちはいつも新鮮な思いを持って礼拝を捧げていきたいですね。先週も確認したように、私たちはついついまるで毎年の当たり前のこと、年間行事の一つのような、今年もこの時期がとクリスマスをなんだか流れの中で迎えてしまうかもしれませんけれども、今一度新鮮な心地して、あたかも自分自身が今目の前に天使が現れて天使の御告げを聞いたものであるかのように、感謝と感動を持って大いに喜んでクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。さて、今日は子どもたちも一緒のクリスマスファミリー礼拝です。いつもメッセージの時間に2階で行われているキッズクラスでは、子どもたちは覚えていますか？先週のアドベント3週目には何のお話をキッズクラスで聞いたかというと、イエス様の誕生の知らせを一番最初に聞いた羊飼いたちの礼拝について、先週子どもたちはお話を聞きました。そして今日はそのテキストの流れに乗って、子どもたちも一緒のファミリー礼拝ですから、大人も一緒に今日は博士たちの礼拝の箇所を見てまいりたいと思います。とっても有名な箇所ですから、子どもももちろん大人もきっと何度も読んだことがあり、何度も聞いたことがあるお話だと思います。じゃあ今日のアウトラインを確認してみましょうか。今日のアウトラインを確認するならば、まず一つ目には、クリスマスは神様のすべての人への愛がぎっしり込められてるんだよということ、これはもう当たり前のことですけれども、改めてクリスマスには神様のすべての人への愛がぎっしり込められている、このことを確認しましょう。そして神様の愛がすべての人です、一人残らずすべての人に注がれているんだけれども、あとは受け取る側ですね。それに対する二つ目、私たちの反応はどうだろうかということについて、今日の箇所の登場人物たち、ヘロデ王の姿や祭司長学者たちの姿、そして博士たちの姿から確認したいと思うんですね。そして最後に、私たちもそのように礼拝したい、三つ目、博士たちの礼拝の姿について改めて見てまいりたいと思います。さて、世界一有名な誕生日として、今日一斉に世界中で礼拝が捧げられていて、お祝いがされている私たちの救い主イエス・キリストの誕生、その誕生の様子はどのようなものだったのでしょうか。皆さんもよく知っていますね。世界一有名な誕生日は、世界一にふさわしくとっても華やかで、とても盛大に祝われて、もうたくさんのお偉いさんたちがこぞって各国から集まってくるような、そんな大々的な出来事だったでしょうか。いいえ、その日イエス様の母マリアと夫のヨセフは宿屋の一部屋さえ取ることができなかったんです。宿屋の一室さえ取れず、なんとイエス様は家畜小屋で生まれたのでした。そしてふかふかなベッドなどはもちろんなくって、家畜に餌をやる貝羽桶がベッドの代わりでした。きれいな産着もなく、マリアとヨセフはイエス様をただの布にくるむことしかできませんでした。皆さん、今では世界一有名な誕生日です。 戦争だって一時休戦になるぐらい大きな大きな出来事です。しかしそれは2000年前その時社会のほんの片隅でのひっそりとした出来事だったんです。イエス様はそのようにしてお生まれくださいました。生まれた時から、そして十字架に至るまで、イエス様はその生涯の一足一足すべてを通して自らが一人の人間として生きて、額に汗して働いて、そして愛する人からの裏切りなども経験されました。ご自身が身をもって貧しさや痛み、辛い経験も悲しみの経験も自らが身をもって体験なされたイエス様は、私たちの誠の友として、私たちの今味わう経験も思いも、私も経験したよ、私も知ってるよ、すべて共有できる存在として、当時に生きる人々、また今日に生きるすべての人のために生まれてくださったんです。イエス様はそのことをお生まれの時から示してくださっていたわけです。ですからクリスマスをお祝いする一番最初の人々となったのは誰でしたか？子供たちは先週見ましたね。それは貧しくて名もなくて、社会的には仲間外れにされていて、軽蔑されているような、そういう底辺に置かれているような羊飼いたちでした。イエス様がもし宿屋の一室で生まれたならば、羊飼いたちはそこには決して入れてもらえない、お祝いに行くことできませんでした。自分たちには関係のない出来事になってしまっていたでしょう。しかし神様の愛は全ての人に注がれているんです。イエス様は救い主キリストとして特定の人々のためにだけ生まれたのではなくて、全ての人のため、どんな人とも共になれるようにと、自ら身をもってあらゆる弱さや貧しさを経験し、家畜小屋にお生まれくださったんです。そしてさらに今日の箇所に入ってクリスマスをお祝いしにやってきたのは誰だったでしょうか？それは遠い東の国の博士たち、つまりはユダヤ人ではない異邦人、外国人が救い主をお祝いしに駆けつけたのでした。神様の愛は全ての人に注がれているんです。イエス様のお生まれは約2000年前、遠い昔、遠い場所での物語ではなくって、全ての人々のため、私たちのため、そして私自身のため、あなたのためにお生まれくださったんです。有名な聖書の御言葉を2箇所読んでみましょうか。引用箇所の1番、先週も読みましたが、マタイの福音書の11章28節をご一緒に読んでみましょう。マタイ11章28節を読みましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これはイエス・キリストの言葉です。すべての人を愛し、すべての人を慈しみ、イエス様は招いてくださっています。私はあなた方のために、あなたのために生まれたよ。羊飼いたちのように私のもとに来なさい。博士たちのように私に会いに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと。引用箇所の2番、聖書の中の聖書とも呼ばれているヨハネの福音書の3章16節もご一緒に読んでみましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 独り子イエス様をお与えになるほどの神様の愛は全ての人に注がれています。神様は一人として滅びることを望んでいません。一人ではどうすることもできない私たちの罪という重荷をイエス様の十字架で下ろさせてくださって、永遠の命を与えてくださいました。ぜひこの御言葉のよというところに自分の名前を入れて読んでみてくださいね。イエス様は貧しい、苦しみの真っただ中に置かれていた、孤独の中にいた、そんな羊飼いたちのために、また外国人である博士たちのために、そして全ての人のために、私たちのために、私のために、あなたのためにお生まれくださったんです。ここに神様の全ての人への愛が豊かに豊かに表されているんですね。先週も話しましたけれども、アメリカに帰国中のアンドリュー兄弟はですね、私たち夫婦のリクエストに応えて、結構写真を送ってくれるんですね。まあ、最もリクエストしたのはアメリカの美味しそうな食事の写真はたくさん送ってきてくれています。また久しぶりの再会を果たしたご家族との嬉しそうな写真も送ってきてくれます。そしてまたやっぱりスケールの大きいクリスマスの飾りとかクリスマスのお祝いの様子も送ってきてくれるんですね。皆さん、神様の愛はやっぱり全ての人に注がれています。確かに遠いアメリカでもイエス様は私たちのために、私のためにお生まれくださったのだと、クリスマスは盛大にお祝いされているんですよね。また私は今小高に住んでいる方と毎週インターネットを通して学びをしているんですけれども、パソコンの画面に映るその方のお家もですね、それはそれはきれいにクリスマスの飾り付けがされていました。その方の奥様はフィリピン出身の方なんですけれども、カトリック教会が多いフィリピンではもう9月に入ったらクリスマスの準備が始まるそうですね。クリスマスまであと100日と数え始めて、1年間の3分の1がクリスマスのお祝いに費やされるそうなんですね。皆さん、クリスマスに込められている神様の愛は、何度でも言います、全ての人に注がれているんですね。クリスマスは約2000年前の遠い昔、遠い場所での物語ではなくて、全ての人のため、私たちのため、私のためであるということを、今日私たちは改めて深く覚えながら心からお祝いしてまいりたいと思いますね。さあ、全ての人に神様の愛は注がれています。イエス様は全ての人を招いてくださっています。その招きの言葉を聞いて、皆さんはどのように反応されるでしょうか。今日のポイントの2つ目は私たちの反応です。今日の箇所には3つのタイプの反応が書かれていますね。今日の箇所の登場人物を見ていきましょうか。じゃあ最初にマタイの2章に入って1節2節を続けてご一緒に読んでみましょう、はい、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。まずここには東の方の博士たちが今日の箇所の中心人物として登場しています。彼らは遠く東の方で特別な星が昇るのを見て、ユダヤ人の王、約束のメシア、キリストが生まれたということを知り、探し求めて礼拝するためにはるばる旅をしてやってきたのでした。じゃあ 次なる登場人物は誰でしょうか。じゃあ3節をご一緒に読んでみましょう。はい。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。ここにはヘロデ王、そしてエルサレム中の人々が出てきていますね。当時ユダヤの国を治めていたのはこのヘロデという王様でした。ヘロデ王は政治的に優れた手腕を持っていたと、偉大な王様ヘロデ大王と言われている、そういう人物でした。しかし同時に聞いたことあるんじゃないですか。ヘロデ王は疑い深い王様であって、その晩年には殺意に満ちた老人、殺意に満ちた老人とまで呼ばれるようになりました。なぜそう呼ばれるかというと、彼はですね、疑い深くて自分のユダヤの王様とのその王位を脅かす人がいるかと思うと、もう誰彼構わずすぐ処刑したんです。それが友人であろうと妻や三人の息子、家族でさえも疑わしいところが少しでもあろうものならばあっさりと処刑してしまうような、そういう残忍な王様でした。当時のローマの皇帝はヘロデの息子であるよりもヘロデの豚である方がまだ安全だという言葉を残したほどでした。そんなヘロデ王は、東の方からやってきた博士たちがユダヤ人の王として生まれた方がいると聞いて動揺したのでした。自分の王位を奪おうとするならば赤ん坊とて容赦しない、王は他にはいらない、王は自分だと、その心は揺れ動いたんですね。そしてそんな王様の性格を知っているエルサレム中の人々は、ああまたこの国で血が流れるぞと、また人波乱起きるぞと、やはり人々も動揺したのでした。さあ次なる登場人物は誰でしょうか。続く4節5節もご一緒に読んでみましょう。4節5節も続けて読んでみましょう。はい。王は民の祭司長たち立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ベツレヘムの、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。4節を見るとヘロデ王もその子をキリストと呼んでいますから、聖書の中に約束されていた約束のメシア、救い主キリストが与えられるということをヘロデ王ももちろん知っていたんでしょうね。しかしヘロデ王はキリスト誕生の知らせを聞いて喜ぶのではなくて動揺したんです。そしていても立ってもいられない王は、民の祭司長たち立法学者たちをわざわざみんな集めて、もう最高議会を招集して、キリストはどこで生まれるのかと、その場所を突き止めようとしたのでした。ここに登場してきた民の祭司長たち立法学者たち、5節を見るとさすがですね。彼らは6節で引用した約700年前に書かれた御箇所の預言書を開いて、あ、約束のメシア、救い主キリストはここで生まれますよ、その誕生の場所を突き止めて、それはユダヤのベツレヘムですとヘロデ王に報告したのでした。それを聞いたヘロデ王、彼は博士たちを密かに呼び出します。では7節8節を読みましょう。はい。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って、彼らをベツレヘムに送り出した。皆さん、ここにもヘロデ王の陰険さがよく現れていますね。7節を見るとヘロデ王は博士たちを密かに呼んで、 さりげなく星が現れた時期を確認するんです。そのキリストとやらは何歳ぐらいだろうか。そして8節、詳しく調べて見つけたらぜひ知らせてくれと、だって私も行って拝みたいからと言って博士たちをベツレヘムに送り出したのでした。皆さんもご存知のように、ここで博士たちに私も行って拝むからと言ったのは嘘ですね。ヘロデ王は自分の王位を脅かそうとするそのキリストを、居場所が分かったならすぐにでも兵士を使わして殺してしまおうとしていたんです。さていかがでしょうか。ここまでのこの登場人物たちの姿を見るときに、すべての人に注がれている神様の愛、すべての人に向けられているイエス様の招きを受けて、じゃあ私たち人間がする反応の3つのタイプが描かれていますね。最初に見た博士たちはどうだったでしょうか。博士たちは遠い東の国でキリスト誕生の知らせを知ったときにどうしたでしょうか。いや、そんなの自分に関係ないよと、ユダヤ人の王様でしょ、自分には関係ないよと、その星見るには見たけどそれを見過ごして何もなかったかのようにしてまた日常の生活へと戻っていったでしょうか。いいえ、彼らははるばる東の方からおそらく何千キロという多分年単位で移動時間がかかるそのくらいの遠い遠い距離です。その旅路は今日の私たちが想像する以上にどんなに大変だったでしょうか。よくてもラクダに乗って、猛獣もいたでしょ、盗賊もいたでしょ、雨の日も風の日もあったでしょ。博士たちはまだキリストについてはわずかしか知らなかったかもしれない。キリストがどこで生まれたか教えてもらわなければならないような道を求めるものでした。しかし彼らには救い主を求める、キリストを求めるひたすらな心があったんです。彼らはキリストに会うために、キリストを礼拝するために時間を捧げ、労力を捧げ、財を捧げ、彼らはイエス様を求め続けたのでした。次の登場人物ヘロデ王はキリスト誕生の知らせを聞いたときにどうしたでしょうか。彼はイエス様を王とし、イエス様への礼拝を捧げたでしょうか。いいえ、彼は動揺し恐れ惑ったのでしたね。そんなやつは必要ない、自分がこれまで築いてきた地位や名誉を手放してなるものか、王様は自分だと、この王位は誰にも渡すものかと、ヘロデ王は救い主キリストを拒み、そして生まれてすぐに亡き者としてやろうとまでしたのでした。どうでしょうか。もしかしたら私たちも時に自分の心の王座には自分自身が王様として座っていて、そこをイエス様に明け渡してなるものかと、結局は自己中心のままに歩んでしまうことがあるのではないでしょうか。すべての人に注がれている神様の愛を知り、そしてイエス様に出会った時に動揺し恐れ惑うのではなくって、私たちも博士たちのようにイエス様を求め、イエス様を大切にし、イエス様を心の真ん中に王としてお迎えしたいと思いますね。さらに3つ目のタイプ、学者たちはキリスト誕生の知らせを聞いたときどうしたでしょうか。彼らはその男の子が旧約聖書から予言されている約束のメシア、救い主であるということを知っていました。王様に質問されたらすぐに調べて答えられるような聖書に精通したそういう知識を持っていました。しかし彼らはイエス様を大切にし礼拝をしに駆けつけたでしょうか。 いいえ、結局は彼らもイエス様はキリストだと知ってはいる。しかし知識はあっても結局は自分には無関係、関心がない、そのような冷たい応答にしか過ぎなかったんです。エルサレムからベツレヘムまではわずか8キロぐらいです。何千キロも救い主キリストを探し求めて旅をしてきた異邦人である博士たちとはあまりにも対照的。彼らは8キロの距離をもキリストを求めて歩み始めることはなかったんです。いかがでしょうか。私たちはイエス様を知っています。イエス様は救い主であると知っています。でももし知っているだけで駆けつけて礼拝する思いがないならば、それは学者たちと何も変わらない、結局はイエス様に対して無関心なものに過ぎないのではないでしょうか。私たちも博士たちのようにイエス様を大切にし、イエス様を求め続けたいと思いますね。先日結婚式を挙げられた花婿さんは今アニメ関係の仕事に就いていて、まあ、本当に忙しく、そして一生懸命働いておられるようですね。震災後には私たちのこの教会の子どもたちを思って関わっているアニメの DVD をたくさん送ってきてくれたこともありました。私はですね、キッズクラスで子どもたちに話をしたんです。あのアニメ知ってるって。あのアニメ知ってるでしょ、実は昨日結婚式した花婿さん、そのアニメに関わってるんだよって。あのアニメは知ってる、今流行ってるでしょ、実はあの花婿さんの名前、そのアニメの終わりの歌の時に名前がそこにちゃんと出てきてるんだよって。このアニメも知ってるでしょ、このアニメのグッズは花婿さんが全部チェックしてそれから店に並んでるんだよって、などなどと私はまるで自分のことのように話して いたんですけれども、あの時の子供たちの反応、皆さんにもお見せしたかったですね。もう子供たちはみんな驚いて、あのアニメって感動して、もうみるみる子供たちの目が輝き出したんです。そしてそのうちの何人かは礼拝の後、花婿さんのところに、僕あのアニメ好きなんですって挨拶に行ったのでした。皆さん、それも驚きの良い知らせだったかもしれませんね。しかし私たちはもっともっと驚きの、もっともっと良い知らせを知っていますね。その知らせを確かに見て聞いていますね。私たちの人生に関わり、私たちを愛し、私たちを招き、私たちを休ませ、そして永遠の命を与えてくださる救い主キリストが確かにお生まれになりました。いかがでしょうか。私たちの目は輝いているでしょうか。感動に胸が熱くなり、私もお会いしたい、早く駆けつけたい、その道を求め続け、心からの礼拝をお捧げしているでしょうか。自分自身を固く握りしめて、自分の心の王座を決して明け渡すことなく拒み続けたヘロデ王のようにではなくて、また知ってはいても無関心、結局は自分には関係ないと歩み出すことをしなかった学者たちのようにでもなくて、私たちはキリストを求め続けてまいりましょう。私たちのためにお生まれくださったイエス様を私の救い主と信じ、告白し、心からの礼拝をお捧げしてまいりましょう。感謝と感動を持って大いに喜んでクリスマスをお祝いしてまいりましょう。さあ、最後に博士たちの礼拝の姿を通して確認してみましょう。博士たちはキリストが誕生したということを知ったときに、またイエス様に出会ったとき、どんな気持ちだったのでしょうか。博士たちの気持ち、そしてそこから表された博士たちの応答、 それが続く箇所に書いてありますから、じゃあまず9節10節、9節10節をご一緒に読んでみましょう。はい。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。9節で博士たちはヘロデ王のところから出発すると、なんと見よ、かつて昇るのを見た星が現れて、その星が導いて彼らは進んでいくことができました。いよいよキリストに会えるという時、彼らはどんな気持ちだったんでしょうか。そう、10節の最後にあるように、彼らはこの上もなく喜んだ。彼らの心はイエス様に会える喜びで満たされたんです。もうこの上もなく喜ぶこの博士たちの思いは、私たちもこのクリスマスに、そしてクリスマスだけではなく、いつも心に満たしていたい思いではないでしょうか。先ほどの翼ゴスペルクワイアの特別賛美はいかがだったでしょうか。私も最後の方思いがけず登場してきてびっくりしましたけれども、本当に素晴らしい特別賛美でしたね。アンドリュー英語うまいんだなって、それは当たり前ですけれども思った方もいるでしょうか。クリスマスの喜び、生まれたばかりの王、誠の救い主の誕生を喜ぶ思いが、もちろん歌詞にも表されていましたけれども、私が感動したのはやはり何よりもお一人お一人が心からの喜びに大いに満たされて、心からの感謝と感動を持って輝いて賛美しておられる姿でした。皆さん、私たちもいよいよ毎年の行事の一つとしてではなく、イエス様に会える喜びに心満たされながらこのクリスマスを迎えてまいりたいと思います。私たちもイエス様誕生の知らせを伝える星を眺め、旅をしているかのごとく新鮮な心地して、ワクワクしながら、この上もなく喜んでイエス様に礼拝を捧げてまいりましょう。さらに博士たちのその喜びはイエス様へのどのような応答として表されていったでしょうか。それでは11節、11節もご一緒に読んでみましょう。はい。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。皆さん、大の大人です。しかも博士たちが幼子の男の子の前にひれ伏しているという姿はなかなか想像できないかもしれませんね。しかし喜びに満たされた博士たちは、マリアと共におられるイエス様に出会った時にひれ伏して礼拝したんです。イエス様を自分の主と認めて、イエス様を私の主と信じたんです。そしてさらには、博士たちは宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬といういずれもとっても高価なものを贈り物としてイエス様に捧げたんです。彼らは自分たちにできる精一杯を持って、最高の感謝を表して喜んで贈り物を捧げたのではないでしょうか。博士たちにとってはイエス様との関係はもはや私のための主ではなくて、主のための私という関係に変わって、自分自身を主に捧げ献身したのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。今年のこのクリスマス、願わくは私たちも今一度この上もない喜びに満たされながら、そしてこの喜びから表される応答として、いよいよ主の前にひれ伏し祈り、心からの礼拝を捧げ、そして精一杯の感謝を、自分自身を主に捧げてまいりたいと思いますね。今日はこの後バプテスマ式が行われます。本当に小さい時からお母さんに連れられて教会に来ていた直樹兄弟です。お姉ちゃんがバプテスマを受ける時も、お兄ちゃんがバプテスマを受ける時も、僕も一緒に勉強すると 聖書の学びを一緒にしてきましたけれども、なかなか踏ん切りがつかなくて、しかし今日いよいよバプテスマ式を迎えることができました。この後直樹兄弟の信仰告白に基づいて水に沈めてバプテスマ式を行います。私はいつまでもせっかくだから沈めっぱなしにはしないので安心してくださいね。バプテスマ式が表すように、古い自分、自己中心な自分、キリストに無関心だった自分は死んで、これからはイエス様と共に生きていきますと告白してまいりましょう。共にそのバプテスマ式に立ち会い、共に信仰告白する私たち一人一人もこの上なく喜んで、イエス様の前にひれ伏して、イエス様を主と信じ、イエス様を心の王座にお迎えし、いよいよ新しくされた歩みを歩み続けてまいりましょう。自分自身を主に明け渡し、自分自身を主に捧げ、主のための私として歩んでまいりましょう。さあ、私たちは今ヘロデ王のようにではなく、学者たちのようにでもなく、願わくばただ博士たちのようにこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思います。私たちも喜びに満たされながら、真心からの礼拝を捧げ、そして精一杯の感謝を捧げていく、そんなイエス様を見上げ続ける歩みへと今日ここから一歩を踏み出してまいりましょう。それでは最後に博士たちのクリスマスの姿、10節11節もう一度読んで、そしてお祈りしましょう。10節11節を読みましょう。はい。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ろうそくの4本すべてに火が灯り、今日私たちはクリスマス礼拝を子供も大人もみんな一緒に、インターネットの向こうでも心合わせて捧げています。いかがでしょう。神様の子供であるイエス様は、一人の人間として、何もできない赤ん坊として、自らが身をもっていろんな痛みも悲しみも苦しみも経験なされた誠の救い主として、すべての人に神様の愛は注がれています。今日私にも注がれている神様の愛を皆さんはどのように受け取られるでしょうか。そんなものはいらないと、私の心は私のものだと、心の王座に自分自身が固く座り、神様の愛を拒んでしまうことはないでしょうか。またイエス様を知ってるのに、出会ったのに、でも自分には関係ないと、無関心な冷たい応答をしてしまうことはないでしょうか。願わくば今日私たちみんなイエス様へ通じる道を求め続け、イエス様を私の主と心の真ん中にお迎えし、イエス様を信じ喜びに満たされて、主の前にひれ伏し、自分自身を主に捧げていく、そんな信仰者としてこのクリスマスをお祝いしてまいりましょう。いかがでしょうか。今自分自身の 心をチェックしてみるならば、ああ私の心の真ん中には確かに私が座っていた、確かにイエス様のお誕生をまるで人ごとのように自分には関係ないと受け流していた、そのような自分の姿に気づかされる方はおられるでしょうか。気づくことができるならばそれは幸いです。今日心を開いてイエス様を心の真ん中にお迎えしましょう。世の光としてお生まれくださったイエス様の光に照らされて、これからの生涯を主と共に歩み続けてまいりましょう。イエス様を自分自身の王として、私の主と告白して、主に最高の感謝を、最高の喜びを捧げ続けてまいりましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。あなたの大きな大きな愛がこのクリスマスに極まりました。あなたは大切な一人子、神の子であるイエス様を人間としてお与えくださいました。一人子をお与えになるほどのあなたの大きな大きな愛を心から感謝いたします。神様、私たちは今年改めて神様のその愛に心から感謝します。この上なく喜びます。なんと素晴らしい知らせでしょうか。なんという大きな愛でしょうか。神様、ありがとうございます。あなたにこの心を明け渡します。イエス様にお会いしたいです。イエス様が私の主です。精一杯をあなたにお捧げします。もはや私たちはあなたのものです。どうぞ神様、お一人お一人を神の子供としてこれからもお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。